以上です。私は昨年の4月からこの大学で勤務するようになりました。それまでは一般の企業に26年余りおりましたので、環境が激変といいますか、ずいぶん勤務形態も違いますし、それからやはりそのやろうとしていることも違いますし、環境の違いというのも感じました。しかしその中でもやっぱりこうして日々礼拝が持たれている、これは普通の企業ではもうおよそ考えられない大きな変化でして、私もキリストを信じる者としてこういった学び、あるいは研究、あるいは仕事、その場にですね、日々イエス・キリストを礼拝するこのような機会が与えられているということは本当に恵みだと思います。また特権であるとも思います。で、私もできるだけ出席を心がけてきましたけれども、果たせないこともまあまあありました。ただそういった時にでもですね、この礼拝自体は毎日続けられていたということだと思います。で、今ここに御言葉にありました通り、その2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいる。で、今日は少し多いですけど、文字通りですね、2人または3人ということもありましたので、そういった時はこの御言葉は大変その励みになりましたけれども、ただやはりそういった読み方というのは船舶だと思います。ですから今日は少し前のところからその文脈をたどり直してみたいと思います。15節のところですけれども、兄弟があなた方に対して罪を犯したなら行って2人だけのところで忠告しなさいとあります。私はこの2人だけっていう、そのだけっていうところですね、これは非常に重要なことかなというふうに思います。というのはこういった場合ですね、私が何かの不愉快を感じさせられるようなことを、そういったことを受けた誰かで、そういった場合通常どうするかといいますと、2人どころではなくてですね、むしろこういろんな人にこう言いふらすんじゃないでしょう。あいつが私にこんなことをしたということを言いふらすんじゃないかと思うんですね。それ で、若い人だったらそこであいつが私にこんなことをしたらどうよとか言ってこう同意を求めたりするかもしれません。で、それは何をやろうとしているかというと、やはりそのお互いの間で起こったこと、それを、世間一般に公表するといいますか、言いふらしてですね、それによって、自分 の、 その不愉快というものに関して の、 その同調者をできるだけたくさん募って、でそういったその相手に対する悪い風評といいますか、噂といいますか、そういったもので相手をこう押し込めていくという、そういったことを狙ってみんなに言いふらすんじゃないかなと私は思うんですね。で、今の時代ですと、そういったことが社会的に起こるとマスコミがですね、それに加勢して一気にいろいろなことをその暴き立てるようなことになります。で、その悪が暴き立てらなきゃいけない。悪は暴かれなきゃいけない。それはそうだと思いますけれども、しかしイエスはここで二人だけのところで忠告しなさいというふうに言うわけです。これは何が期待されているのかなということをまず考えます。喧嘩をして和解する場合を考えてみるといいと思うんですけども、どういう手法で皆さんは和解されるのか伺ってみたい気もするんですけども、お互い言い分がありますから、それをせいでこう言い合って、それでやはりその理屈を立ててですね、でやはり相手をその理屈によって完膚なきまでに叩きのめすと、で結局一方が相手をその理屈で屈服させる形でその場を解決するというようなことが一般的なんじゃないでしょうか。で、ただ私の経験から言うと、それをやっても根本的には失敗に終わると言いますか、その場はそれで収まるような気がするんですけども、その先に2人にとって何か進展があるかというとあまりない場合が多いんです。で、私は今主にですね、夫婦間の喧嘩のことを考えながら話してますけれども、どうするかというとですね、やはり そういったその歪んだ状況になってしまったということを、これはまず認めなきゃいけないと思うんですね。で、まあ、それを認めるとこういうふうになっちゃったねということはまず認めます。で、なんでこうなったんだろうということで、やはり自分 その思い当たる節を、これは辛いですけれども、やはりやっぱこう自分があそこでこういうことをしちゃったからこうなったかなということを相手に伝える必要があると思います。だからこうなってしまった。で、これをなんとかこう回復したいんだけれども、それは一人じゃできないから、やはりその協力が必要だということを、協力をやっぱり求めなきゃいけないし、その過程で、いやでもあなたの場合あそこはちょっとまずかったんじゃないのということはやはり言わせてもらいたいという気がしますけれども、まあ、そうやってそのお互いその歪んだ状況、それからそれに至る経緯というものをやはりその明らかにして、ただそこで自分たちが解決しようとするのではなくて、まあ、その状況の組み立て直しといいますか、それはやはりその神様がしてくださることに委ねるというつもりにならないと、なかなか自分の非は認められないんですけど、まあ、そういうようなことをして和解に至るときは先に少し展望が開けるという気がします。まあ、そこにですね、やはりまあ、クリスチャンの用語で言うと御霊が働いているということを一瞬感じると思うんですね。やはりそうやってお互いが自分を超えたものの前に現状を差し出すということによって、その和解の風が吹いてくると思いますし、そこにそれが御霊が働くということの一つの私は実感として捉えています。で、その御霊といっても何だろうということになるかもしれませんけれども、まだそのキリスト教に触れて間もない方もおられるかもしれないし、今ちょっとどういう方がおられるのかわからないんですが、まあ、あまりそういった用語に慣れてない方がおられるならば、例えばその好きな音楽に関して人とこう話が意気投合するっていうような場合を考えてみたらいいのかなと思うんですけども、あの曲いいね、聞いたっつって、あれねって言って、それで2人はもうそれで楽しくなりますよね。そしてその同じものを知ってるっていう、同じものにこう響き合っているという感じを持つと思うんですけども、まあ、先ほど言いましたその夫婦喧嘩の果ての その御霊の働きというのはちょっとそういうような感じもします。で、知らない人は分からないですね。その曲を知らない人とは、まあ、ちょっと話ができないんだけれども、知ってる人同士だとそれがピンと分かるし、それによってお互いが一つになる、そういうことがあると思います。まあ、御霊の働きってそういうことかなと思うんですが、で、そういったその御霊の働きというのがここではやはり強調されているというふうに思いますし、で、だからこそその後でその行って二人だけのところで忠告し、で、言うことを聞き入れたら兄弟を得たことになるというのは、やはりその自らを超えたものによって結びつけられたもののその喜びなんじゃないでしょうか。人と人はもう決定的にやっぱり違う面もありますから、一つにはなり得ないんですけども、それがその御霊の働きに介在されて分かるというか、人のことが自分のことのように感じられるというか、それはまあ、兄弟というのは辞書を引いてみますとですね、ブラザーとか引いてみたことあるんですけど、同じ親から生まれたものというふうに書いてあるんですね。まあ、確かにそうですね。ですからそれはその私たちが自分たちの思いを超えて、そこに御霊が働かれるときに、その神様に作られたものとしての自分たち同士を感じるという意味ではないかと思います。そういう意味でその兄弟を得ることができる、これは非常にその喜ばしいことだと思いますし、本当にその、まあ、いろんなところで行き違いですとかありますけれども、その中でこういった和解ができたら、そしてその兄弟をその都度得ていくことができたら素晴らしいなと思います。で、そういったその御霊の働きを大切にするがゆえに、その聞き入れなければ他に一人か二人連れて行きなさいと言いますね。で、それはその味方をたくさん連れてけっていうことではなくて、やはりその二人ないしや三人こういた方が、そのそれぞれの思いがですね、突出することなく、そこにその御霊が十分働く素地ができるという意味ではないかと思います。それからその後それでもダメならば、その教会に連れて行きなさいって言います。やはりそのどんなに境があっても、心の中はなんか燃えていてもですね、やはり教会に行くということは、まあ、信じる者にとってはそこではそういった人間の思いが虚しくされますから、そこでもその御霊の働きが に起こるというそういう場をその必要だということを言ってもらえないかと思います。でそれでダメならやはりその残念だけれども響くものがない、あの曲を知らない、たまたまその時はと思って、それがまあ異邦人ということになると思いますけれども、その曲をお互い知ることができるまでやはり待たなければいけないし、こういう曲があるんだということをやっぱり伝えていくということになると思います。ですからそういったあのイエスは一貫してここでその御霊の働きというものを和解の中心に置くようにというふうに、促しておられるように思いますし、それから、まあ、和解ということだけではなく人と人とのつながりの中心にその御霊の働き、同じ御霊が同じように働いているんだということを、一つの曲を巡って交換し合うように感じるということが大事ということを知っているんではないかと思います。でそういったその御霊の働きによってその天上と地上というものが一つになっていくということがその次に書かれております。あなた方でが地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。これはあの天上と地上というのはやっぱり明らかに違った領域だと思います。人と人とはやはり違った領域に属するように、しかしそれはイエス・キリストの存在によって、そしてまたその御霊の働きによって、我々はその天上と地上を行き来することは自由に行き来することはできないんですけどね。ただ天上と地上はやはりイエス・キリストの存在を中心としてそのこうしておりますので、完璧にこうな好関係があると思いますけれども、それがあの回復されるんだと思います。でその時に私たちはあの地上にありながら天のその風のそよぎを感じることができるということだと思います。ですからそういったその天上と地上がここであるものを解けば天上でも解かれる、ここで何かを結べば天上でも結ばれる、その流れの中で、どんな願い事であれあなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら私の父の天の父はそれを叶えてくださるということにつながってきます。でこれはその願い事の成就ということを言っているのではなくて、やはりその前の文脈から言って天と地というものがそのイエス・キリストとその御霊の働きを介在して一つになるということを、その願い事という話を使って言っておられるのではないかというふうに思います。で、まあ、ここでもまたその2人が地上で心を一つにしてということで、だから一人の思いではなく別の人格と その中に御霊が働いてその願いが清められたときに、それが天と直結するものであるというふうに言われているのではないでしょうか。そして、まあ、そういった文脈の中で最後にあの一番最初に読ませていただきました二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのであるという言葉が置かれています。でこれは、まあ、日本語ではそのまま置かれてますけど、その英語ではその for というあの前置詞が置かれている場合もありまして、ですからその天と地はこう、まあ、その御霊を介在して一つであるということがあって、まあ、なぜならば、2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのでからというように述べるのかなと思うんですけれども、つまりこれはどういうことかというと、やはりそのキリストが介在することによって御霊が働いて人々が結びつけられて天とこうして天上と地上が一つになる。でそれはやはりその2人または3人の集まりにおいても同じことだということをおっしゃっているのではないかと思います。で2人3人が集まるところにはキリストがその中心におられるということだと思うんですけども、その中心におられるということは逆に言うとですね、ちょっと踏み込みすぎかもしれませんけども、イエス・キリストはこの地上で2人あるいは3人がイエス・キリストの名において集まるところに、そういったところにおいてこそ であるいはそういったところにおいてすらといいますか自らを積極的に表そうとされるんじゃないでしょうか。ですから私たちも今こうやって集まっていますけれども、それがキリストの名によって集まっているということである限り、こういう形を通して今この場でイエス・キリストは自らを表そうとされているので、私たちはやっぱそのことに敏感にならなければいけないし、それから集会を持つ場合にそのイエス・キリストがその中心におられるかどうか、それをやっぱり確かめるながら集会を持つことが必要だと思います。でそのためにはやはり私たちが集まるときに、この集まりが単なる社交でもなければ、懇親会でもなければ、何か会議でもないわけですから、やはり私たち一人一人がキリストとは何か、キリストは私にとってどういうお方なのか、キリストとは何かということを当場としてこの場に集まるということが必要なのではないかと思いますし、そういった意識によって私たちが敏感に刺されて、今こうして数は少ないですけども集まっているところに自らを表そうとされるイエス・キリストを感じ取ることができるのではないでしょうか。そのように思います。ですからこの礼拝が、日々行われているこの礼拝が本当にそういった場であってほしいと思いますし、私もまたそういうつもりでここに集わせていただきたいと思います。ありがとうございます。